はい、こんにちは、アメリカンに映画を見ろ、ポッドキャスト第2回、始めたいと思います。ですね、今回は、ミスターダマーの、続編が、今月ですね、20日かな、に、上映されるということを、まあ、記念してというか、まあ、ジムキャリー特集をやろうかなと思ってます。で、今回ゲストにお呼びしたのは、
どうも、はじめまして、大阪大学、青木と申します。お願いします。
お願いします。
ジムキャリーマニアです。
まあ、自称。うん、まあ、僕が説明するのは省けたなって、まあ、思うんですけどね。まあ、前回は結構僕メインに、マッドマックスの展開したって感じだったんですけれども、今回はね、僕の方が、まあ、及ばないという感じで、まあそうですね。まあテーマ通りに、まあジム・キャリー、まあ日本でも結構ね、有名なコメディアンとして、まあ活躍されていると思うんですけれども、まあ彼はもう結構シリアスなね、作品にも挑戦していてってところがあって、まあ本人も大、まあコメディアンによくあるんですが、まあうつになってたりとか、とかあるんで、やっぱりその、なんていうかな、そのシリアスな面とコミカルな面というか、まあ、光と闇みたいなところも、まあ、論じていければなとか、思うんですが、
はい。
まあ、本人の、まあ、プロフィール紹介っていうなんですけど、ジム・キャリーの、まあ、どういった人物なのかって、ちょっと軽く押さえておきたいと思いますね。そうですね。
意外と知らないですよね。
そうですね。まあ、ジム・キャリーで、本名は、ジェームス・ユージン・キャリー。だから、まあ、名字はそのまま。で、カナダ・オンタリオ州出身の俳優で、62年生まれ。ということで、今、現在、53歳ですね。そう、実はめっちゃアメリカ人と思ってたら、カナダ出身でっていう。
僕も、この間調べ直したら、カナダない
な。まあ、後でも話するかもしれないですけど、アンカーマン2でね、俺たちニュースキャスター2って、カナダ人枠で出てたんですよね、実はね。はい。な感じで、19歳でアメリカに移って、で、まあ、スタンダップコメディですね。まあ、一人のその和芸みたいな。を得て、まあ、様々なテレビショー出て、84年に映画デビューと。まあ、ただ、主演したのが、エース・ベンチュラで、まあ、これが大ヒント、
ね。これがもう一発目ですね。
で、マスクもヒット。
はい、
で、
そのままミスターダマーですか、次。
同じ年だね。
そうです、そうです
。全部94年だね。で、まあそこからまあコメディアンとしての、まあ、地位を確立していって、まあ今に至るって感じですかね。まあめっちゃ飛ばしたけど。
サクセスストーリーですね、でも途中から。本当にね。
これびっくりですよね、その94年、エース・ベンチュラー、ジム・キャリア、ミスターダマー、とマスク、これ全部ってこれ、なんかこう自分の映画で自分の記録に塗り替えるみたいなね、そのヒットがあって、ちょっと最終的にはそれ次々こっち来てみたいな。
なんかこれなんかその、エース・ベンチュラーの監督さんが言ってはったやつなんですけども、
うん、
エース・ベンチュラーでやっぱその、まあ、頭角を現してきて、で、エース・ベンチュラーから、そのまますぐマスクが、
はいはい、
すぐそのオファーが来たらしくて、でそっから、最初が、その主役、俳優としての扱いが一気にもう格段の上になっちゃったらしく、コメディ俳優としての。
はいはい。
で、給料がですね、その一本の映画につき、最初は35万ドルだったらしいんですけど、
はいはい。
で、その後、ここからその桁が倍になったっていうのは、聞いたことがあります。
一気にその、まあ、コメディ俳優として
、そういうことです。
まあ、認められるようになったってことですね。昔まで、ダーティハリー5のなんかちょい役とか。
え、ダーティハリーって出てますっけ？マジか。
5とか。もうわかんないんだけど、5とかなると。
どこで出てるんですかね。一回あれですよね、バットマンにも出てますよね。
バットマンフォエバー。
いいっすかね、バットマンフォエバー。悪人の方で。
うん、出てたみたいだね。そうだね。
も
う
全然見たことないですよね。
あ、ないんだ。まあ、主演がまあ、もう大体網羅したって感じ。
そうですね。あ、でも、はい。そうやな。脇役のやつ見てないので、バットマンも見てないですね。
うん。まあ、これはなんか結構、あんまりいい映画じゃないって言われてるし、ね、 ティム・バートンのやつじゃなくなった、
ね、あ、そうです、監督がね、ちゃうんですよね。
バットマン・リターンズで、これはちょっとおまけ的なね、映画っていう感じらしいね。
そうですね、リターンズ、そうですね、はい。監督違うってのもすごい、ね。
で、どうしましょうかね。まずは、まあ、やっぱり明るい面というかね、光の面からちょっと扱っていきたいんですけれども、
はい、
まあ、読むタイミングわかんないんで、ちょっと今読んだことは思うんですけど。
先言っちゃいますか。
はい、じゃあ、投稿。
そうですね、
投稿。まあまあ、切り込み隊長ではないですけれども、まあ、ちょっとね、投稿いただいてるんで、ご紹介、しておこうかなと思います。
はい。
ペンネーム、ふにさんから。
ありがとうございます。
アメリカに映画を見るの皆さん、こんばんは。
こんにちは。
いつも楽しく、ポッドキャストを拝聴しております。まあ、2回目なんだけどね。まあ、今回はジム・キャリー特集ということで、メールしました。というのも、彼の主演作品である、マスクが大好きだからです。
そうですね。
だからこれ読んだん
ですね。最高ですね。
ジム・キャリーの好きなところは、なんといってもその顔芸です。顔芸は日本では軽視されがちですが、ジム・キャリーの顔を見ていると思わず笑ってしまいます。自然と微笑んでしまうというか。その点、ずっと真剣な顔をしていたエターナルサンシャインはあまり印象に残りませんでした。ジム・キャリーに期待するのはやはり顔芸なのです。マスクは特にその顔芸を堪能できる作品です。あの表情の豊かさは顔の筋肉が異常に発達しているとしか考えられません。どうやったらあんなに面白い顔ができるのでしょう。どうやってできるんだろうね。で、まあ、さっきも話したんですが、俺たちニュースキャスター2ではほんの一瞬だけ仮面出演していましたが、うん、彼の顔を見た途端爆笑してしまいました。日本でももうすぐ公開のミスターダマンの続編が今からでも楽しみですということです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
まあ、ジム・キャリーの顔芸は本当にもう、その、映画の中でもね、もう一見の価値ありですよね。
はい。
毎度毎度で。
やっぱりその、アメリカのコメディアンって言うと、なんかこう、面白いパンチラインで人を笑わせるみたいなところがあって、ちょっと、日本のコメディとは違うと思うんですけど、ジム・キャリーの場合、顔で笑わせるから、言語いらない。というかね、だから日本人でも受けたのかなってのはちょっと思うんだけれども。
そうですね。基本的にアメリカのそのスタンダップコメディでも有名な方でも、さすがにこっちでは有名じゃないですもんね、その日本だと。割と。で、やっぱ、顔芸、まあ、アメリカの俳優さんって覚えやすい一人として、やっぱジム・キャリーは入ってきますよね。今は。
もう。
で、そうですね。まあ、スタンダップコメディの時から、まあ、培ってきたから、今のその顔の筋肉があるんじゃないかと。質問に答えるとすれば。そうですね。あと、やっぱ、常に笑ってるイメージですかね。もう。撮影時もですね、メイキングの時もですね、まあ、例えばどの、あ、いえ、まあ、で、まだ出てないですけど、じゃあ、マスクのメイキングの時もですね、まあ、まだ若手ですけども、もう十分にもう、その、現場を笑かせる才能があるっていうふうに、監督さんもおっしゃっていて、まあ、やっぱりもう、根っからのコメディアンなんですね、ジム・キャリーは。だからそう、エターナルサンシャインは。まあ、脚本ですかね、脚本の合わないがあるかもしれないですけど。
俺好きだけどな、エターナルサンシャイン結構。
ってな感じですかね。ジム・キャリー。でも、ジム・キャリー、そうね、知らない人っていないんじゃないですかね。今はどうなんでしょう。
そうだね。なんか、何の映画出てるって聞かれて、パッと答えられる人は少ないかもしれないけれど、ジム・キャリーっていうコメディアンがいるっていうのは、多分ね、まあ、僕たちの世代でも、まあ、結構共通認識としてあると思うんですけど。
そうですね。マスクとかだと、僕、この、彼が、とかから表してきた、この1994年が僕の生まれた年で、
自分と引きつける。
で、なんか幼心にもやっぱこれはいつか、小さい頃にマスクとかを見ても爆笑だった思い出がありまして、僕の映画好きもまあこれから始まったと言っても過言ではない。わかりやすいですよね。マスクって。アホですもんね、ずっと。
なんか変な仮面が打ったら、すげえやつになったみたいな
ね。いやいや、本当に、そうやな、
香りのオンパレードみたいな味だもんね。てか、他に誰ができたのって思わせるくらいだもんね。
うん、適任が、そのまあ、僕らの視点かけていないっていうのが本当に言えてるかもしれないです。天才ですよね。顔芸もやし。
うん、
まあその、まあ、 作品内ですけど、ジム・キャリーの、まあ、特徴的なところって、やっぱり歌は絶対歌いますよね。どんな映画でも基本的には。そんなイメージないですか？
いやいやいやいや。
自作の歌もあったり。
歌うまいね、確かに。
歌うまいんですね。あの、何でしたっけ、サタデーナイト。
ライブ？
そう、ライブで、いつも、今年のですから、一昨年が今年のハロウィンの分の、10月31日の分のサタデーナイトライブで、エルビス・プレスリーに化けてて、
ああ。
そうです。で、それでヘルビスって言ってて。ずっと歌ってましたよ。
多分補足しとくと、多分そのヘルビスってヘルビスと、ヘルビスとかと絡めてるのかなって、
ね。かなりやっぱありますよね、そのなんか、欠けてるのが。だからなんか、この方のコメディはなんか、やっぱ毒もありますし、まあアメリカのコメディってそもそも結構、毒がちですよね。
うん、そうだね。時事ネタっていうかね、こう政治ネタですごい噛みつくみたいなところはあるね。
面白いですね。なので、
サタデーナイトライブに関して言うと、まあ、老舗番組っていうかね、ずっと続いている長寿番組で、本当に土曜日、毎週土曜日の晩やってて、まあ一応コメディ番組だかな。まあ、まあ一応司会者、ゲスト呼んできて、ミュージカルアクトがいて、で、まあ、その間をそのゲストとかが一緒に出て、コントでってやっていくっていう感じかな。まあ、日本でもまあ、同じような形式を模倣した番組があるから、その形でわかるとは思うんですけど。
なるほど。
やっぱりね、まあ、例えば大統領選とかが始まると、かなり、そのね、今だったらヒラリー・クリントンとか、ドナルド・トランプとか、まあ、最近司会までしてたけど、ドナルド・トランプにやっては、まあ、その、なんか政治ネタみたいな、モノマネそっくりさんがやるみたいな感じで、すごい、まあ、有名な番組だから、それにね、出てね、売れるっていうのは、かなりのステップアップってことなんだろうね。
テレビショーの中でやっぱ有名になっていくるっていうのは大事ですもんね。
うんうん、
近藤さん見てたんですか？
当時。当時はあんまり見てないけど、なんかその、まあ、友達がこれ面白いから見たいみたいな感じで YouTube のリンク送ってくるからそれ見るとか、最近は普通にそのね、動画のクリップっていうかその動画が、まあ、コント別に上がってるから、それをちょくちょく見てたりして、まあ、最近は大変楽しみさせてもらってますって感じや
ね。いまだに。
うん。
いいですね。結構長いんですね、外で。
そうそうそう。う
ん、長寿番組、
うん、もうなんか40周年記念のスキットを最近やったとか。
長いですね。
うん、で、その40周年のスキットで、ジムキャリー出てくるんだけど、それ、マシューマコの飛躍っていう。
マシューマコ
の飛躍なんか、
マシューマコの役で出てくるんですか？
あ、それは、そういう設定では、その、セレブリティジャパディって言って、クイズ番組がジャパディっていうクイズ番組があるんだけど、なんかその、セレブがみんなアホで、なんか全然まともに回答できないみたいな感じなんだけど、その、セレブが他のセレブの、振りして、出るっていう設定だから、マシューマコの日っていうね。
ああ、なるほど。
だいぶね、確かに世代交代しちゃった感じはあるけどな。
まあ、本当に彼は面白い人ですよね。そうですね。顔芸だけに。
うん。そうだね。まあ、ジム・キャリーっていう、まあ、コメディアンを演じていく上で、まあ、なんか大事にいったと思ってんの他にありますか？
大事だと思うのは、やっぱりそうですね。なんか、まあ、これアクションの中で彼が意識してるのかどうかわかんないんですけど、うん、まあ、たまに落下するシーンってやっぱあるじゃないですか、彼は。
落ちるっていう。
なんか大体一緒のポーズな気がするんですけどね。
固まってんのかな？
マスクで落ちるシーンとですね、
うん、
で、もう一個トゥルーマンショーかな。
はいはいはい。
あ、じゃあ、先生、ミスターダマー、ミスターダマーとマスク、どっちも落ちるシーンがあるんですけど、どっちも、なんか、絶対に、こういう形なんです。まあこれわかんないですけど。
ラジオだって。
まあこれぜひ見ていただきたい。比較していただきたい。まあ楽しむ方法として
ですね。映画がの一緒だと。
多分彼は意識してるはずです。
なあ、なるほどね。
その時はその制作にまだ関わってないので、この時は。ミスターダンマーとマスクの時は。
そうだね。
はい。なので、間違いなく自分の、アドリブで。 やってるんです。はい、そうです、
はいはい、
っていうとこよく見ますかね、うん。
もう一つね、ちょっと紹介しておきたいんですが、これはペンネームライパチさん。で、好きな映画はイエスマンということなんですが、まあ、この人もね、ジム・キャリー得意の変顔は、もちろん変顔って書いてある。
変顔、あ、そうなんですね。
変顔はもちろんのこと、まあ、テープでぐるぐる巻きになることがあるからね。まあ、自己啓発セミナーで何事に対してもイエスという、制約を交わしたジム・キャリーの演じるカールの人生が大きく変化していく様をユーモアと皮肉を込めてバランスよく描いている作品だから好きだということです。また自分の好きな場合、ブラッドリー・クーパーやズイ・デシャネルが脇を固めており、今考えるとすごいんだよね、これ。自分にとってはたまらないキャスティングになっているのも、この映画が好きな理由です。
ハングオーバー
ブラッドリー・クーパー。
いや、僕も好きですよ、ブラッドリー・クーパーは。だって、まあ、でも、イエスマンに出る感じじゃないんですけどね、雰囲気的にも。
実は出てたっていうね。うん、まあ、これはもちろんコメディアンとして、まあ、ジム・キャリーが。結構久しぶりだったのかな、うん、?2008 年
に。あ、そうなりますか、
と思うんだ。
いや、迷惑企画ですよ、イエスマン内では。あのキャラ。
一瞬で。だからその、ジム・キャリーがコメディ映画にもう一回出たっていうか、その実写のね、コメディ映画出たっていうか、うん。
あ、そんな空いてますかね。
ディック・アンド・ジーンが2005年。
はい、そうです、2005年ですね。
だから3年くらい空いてた
のかな。3年空いてる、
うん、間にナンバー23という、俺も見てないけれども、なんかもう、なんかくだらないホラー映画があるらしいんだけど。
もうあの、評価の通りです。
そうなんだ。
彼には合わないです。ぜひ。
ちょっとやらかしたんだ。
サスペンスとかも合わないですね。
あの、
空気感をまとっちゃってて、
あ、
もうね、浮いてないですよ。映画になんで監督があれを起用したのかが未だにわかんないですね。
あ、なるほどね。
うん、まあ、そういう偏見で見るのも良くないですから、ぜひ一度。
はいはい。なるほどね。
でも、そうですね。彼のシリアスな面がそこで見れるとは僕は思わないですね。
ああ、なるほどね。
やっぱ本意気じゃないです。
はい、はい、はい。まあね、なんかいろんな見方できると思うんだけれども、
はいはい、
まあまず、ジム・キャリー本人っていう、まあ、その本人像っていうのがあるじゃん。そのコメディアンである前にね。
はい。
で、その映画に出るときはまあコメディアンの顔をして出るわけじゃん。でもその、このジム・キャリーの映画で結構面白いのは、イエス、さっき紹介したイエスマンとか、
はい、
マスクとか、あとまあライアーライアーとか、
はい、
ライアーライアーとイエスも結構似てるなと僕見た時から思ってたんですけど、なんか違う自我をその装着しないといけないみたいな、まあ、ペルソナーって言いますよね、仮面で。
うん、
だからそのコメディアンっていう設定で出てくるけど、イエスマンだったらイエスって言わないといけないって縛りが出て、まあ、そういう自我を形成しないといけない。
ああ、
マスクはもう物理的に呪いの仮面じゃない、本当は。
そうですね。
ジョジョとかに出てくるようなね。
また取れない
感じ。そうそうそう。だから、被んないといけない。全然違う自我をまあ演じることになるというかね。うん、ライアーライアーも、あれは本当は、嘘がすごく、うまい弁護士が、嘘を言えなくなるっていうところ、イエスマンに似てるやん、みたいな感じなんだけど、だからその、二重の意味でね、そんな、装着してるっていうかね、そこが結構、彼の作品だったら、まあ、続いてる、年々と続いてるのかなってのはちょっと思ったね。
うんうん、なるほど、確かにそうです。ストーリーはでも、
うん、
なるほど、ペルソナ。
うん、でも、
うん、
もうそれがうまくジム・キャリー映画で機能するっていうのは、彼がそういった違うキャラクターみたいなのを、こう、顔でね、アクションでもって、はっきりと演じ分けることができるからだよね。
そうですね。顔で落差が出ますもんね、
うんうんうん。
一気に演技の幅が広がりますもんね。
日本人とか見てても、そのなんか喋り方がちょっと変わったからとかで分かんないじゃん。
どうせ違う。あの機微を理解できるのは、まあそういう人しか分かんない。
どうせあれだ、吹き替えになっちゃうし。分かんねえよって
話にな
るから
ね。
はっきりとあれで示せるっていうのは大きいかな。
うん、やっぱり、その僕も一つある理由として、やっぱそのジムは、そういう仮面を被る、言いました、その、何ですか、ペルソナ的な話の脚本が多くて、で、その、普段の自分と、その、心に抑えてる自分であったり、その二つを表現するのがすごい上手なんですね。で、普段の自分から一気に出すときがですね、その、なんていうかですね、やっぱ、顔で、まず、 あ、変わったなって表、変わったなってこっちは気づくんですね、顔で。
うん、
あ、一気に今、ジムがなりたいやつになってるっていうのが。
そうだね。
そうですね。だから、その、しか、見てる人からしたら分かりやすい映画が多いんですね。その難しい内容でも。
う
ん、
そうそうそう。
でも、その代わり表面的になっちゃうっていうのが、ジムの、ちょっと、いけないところなのかなっていうのが、ちょっとあります。
あー、なるほどね。
見てて。よく、もう、2回見て、で、ちょっと考えたら、あ、そういうふうに、ペルソナ的要素があるんかなと思っちゃいますけど、一回見ると、あ、ジムの顔おもろかったなって終わっちゃう映画多いのかな。なんかそこはちょっとあの固定ファンがいっぱいつかない理由なんかなと。どうなんやろ、ちょっと、これ僕の意見ですけどね。
まあまあまあ、アメリカンコメディをどう日本人の観客が今受容するかっていう問題もまああると思うんだけどね。
なかなか受け入れられてないような気はしますね。
あ、確かにね、
うん。理解されてないというか。うん、その、ま、さっきの、あの、ちょっと話に戻りますけど、
はい、
そのマスクで、ちょっと作品マスクに戻ってちょっと話をさせてもらうと、そのマスクが持つのは、その、まあ、マスクをしたら、自分が、自分の本当の心の奥の欲求が出るっていう。
ああ、そうだね。
だからこれ設定じゃないですか。うん、で、今回で、ちょっと僕、個人的に見て面白いなと思ったのは、主人公は、結局恋がしたいんですね。あの欲求のもとっていうのは、自分でも言ってて。僕は心の底から恋がしたい。恋を恋かかれてる。本当にっていうのを言ってて。で、悪役のやつは支配がしたいから、ああいう見た目になっちゃって、もう強くなっちゃう。でも犬だけはね、犬だけは仮面をしてもずっと変わらないんですよ。フリスビーと、で、飼い主の忠誠心だけなんですよ。で、ここになんかそう、なんていうんですかね、犬らしさというか、
あ、まあ、
仮面、そう、純粋なんですね、犬だけ。なんかちゃうことしようとかじゃなくて、まあ確かに犬が支配しようとしたらまた面白いですけど、で、そこちょっとは違うなと思って面白いなって思いましたね、見てて。
あ、犬めちゃくちゃ強くなるもんね、確かに。
かなり強い。まあ、確かに犬って強くなったらもう勝てないですもんね、人間。
うん、運動能力に関してもね、
輪をかけてもうどんどん。
っていうのを思いましたかね。マスク面白いです
ね。あ、そうだね。確かにね。逆にその、なんかこう人間は結構欲にまみれてるとこがある一方、犬っていうのはその純粋だから、
マスクしても、その、まあ、その本能のまま生きるだけだから。
そうなん、変わらないんですよね、結局。っていうのがあって、ちょっと面白いなと思いましたね。人間と違うなっていう。
なるほど。
欲求の爆発がやっぱ人間にしかないんかなっていうふうには感じたかなと。マスクに関しては、あとですね、マスクに関して、そのメイクのお話になるんですけど、
うん、
特殊メイクとかの、
はいはい、
その、マスク、マスク被ると、緑の、もう顔が、全身緑から顔が緑の、
うんうん、
まあ、化け物じゃないですけど、
化け物、
まあ、怪人になっちゃうのが、で、そのジム・キャリーに不可欠なのは、顔の表現じゃないですか。
はいはい。
で、今までの、その、特殊メイクだと、殺しちゃうメイクしかできなかったらしくて、例えばもう、何があるかな、特殊メイク。スターウォーズ、誰で行こう。何がありますかね。スターウォーズで、まあ、特殊メイクでなんか浮かぶメイクありますか。
特殊メイク、
あれって何という名前でしたっけ。スターウォーズの、あの、ケモクジャラの。
チューバッカ?
あ、じゃあそれチューバッカで行きましょう。チューバッカで行きましょう。チューバッカだと顔に、出ないじゃないですか。表現が。
確かにね。
がっつり、その演者さんのは。まあ出す気もないんですけど、多分そもそも。でも、その今回のマスクに関しては、その演者さんに合わせて、その顔の表現が出るように作ってるんですね。あのマスク自体を。そういうゴムを使って。で、やってるので、もう本当にもう生き生きとしたジムキャリーでしかないですよね、もう本当に。そ
のマスクの衝撃はないっていうことだね。
そうです、そうです。差が感じられないというか。
ないもんね、確かに、ね。
うん、あの技術本当にすごいので、うん、よく目を凝らして見てほしいぐらい。
確かにね。あれ、ただ単に緑に塗ってるわけじゃないんだね、
あれはね。あれ塗ってないんですよ、あれは。そうそうなんですよ。で、そのメイクさんがグレッグ・キャノンっていう方で、で、この方ね、僕も調べて分かったんですけど、なかなか、そう、凄腕のメイクさんだったらしくて、
うん、
これがほとんどデビュー作になるのかな、マスクが。まあそのなって、で、例えばエイリアンもしてはるし、タイタニックもしてるんですよ。
お
う
お
う。で、ミセス・ダウトっていうロビン・ウィリアム
ズ。ああ、はいはいはい、はい。
ロビン・ウィリアムズが、ロビン・ウィリアムズ、
家政婦、
ね。そうです、家政婦になってやる、その映画があって、これアカデミー賞なんですけど、あ、これがアカデミー賞メイクの部門で、 入賞したりして、本当にこの方も、もう、超プロと言いますか、最高級のメイクさんだったっていう、
あ、
そ、意外と気づかれないんですよね、割とそういうところが。
そうだね、なんか当たり前のようにして見てるところっていうのは、実は一番凝ってたりするもんね。
そうですね。うん、
まあ、ジム・キャリーのちょっとダークサイドに触れる前に、なんか最後、なんか付け加えておきたいところありますか？
おー、いや、今日たくさん喋る予定ではあったんですけど、いっぱいありますね。
あ、だから、また戻るけどね。
まだ。あんまりですか？うん、じゃあ、今は、そうですね。あ、そうそうそうそう。これすごい小ネタなんですけど、
うん、
今はね、ちょっと見れなくなっちゃうんです、なったんですけど、ジムキャリーの公式ホームページに行きました。
え、見てない、見てない。
なんか、ジムキャリーが、ジムキャリーの公式ホームページに行くと、もう、入り口からもなんかゲームみたいな、もうジムキャリーを紹介するようなページじゃないんですよ。ジムキャリーが好きなように作ったホームページがあって。
関係ねえんだ、本人。
意味わかんないっていう。そうそうそうそう。で、なんか、今なんか見れなくなってて、で動画があったんですけど、それをちょっとチェックしてほしいっていうのがあって、うん、でここにもなんかジムキャリーらしさが出てると言いますか、ふざけてる、もうふざけてでしかないというか、普通ホームページで自分の自己紹介とか作品とかいっぱい載せるじゃないですか、
うん、
まあそういうの作ってる人も少ないですけど、まずジムキャリーのホームページっていう時点でちょっと面白いかなって僕は思ってて、
そう
なんですよ、そうですよ、公式ホームページっていうでもっていうのがあるので、ちょっとこれは見ていただきたいかな。お話しする前に僕が、ネタバレする前にいろいろと、ってな感じですかね。まあ、これすごい小ネタで。